京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ほゆおけんです。今ですね、パソコンと携帯電話の間で、いろいろとまあデータのやり取りをねしていたわけですけれど、ドッキングさせてですね、携帯のデータをパソコンに移し替えると、まあ、そういう作業をやってたわけですけれども、結局うまくいかなかったんですよ。ドコモと au で違ったりね、また同じ au の中でも機種によって違ったり、まあとにかく思うのはね、技術が進歩しすぎですよね。まあ今こうやってね配信しているポッドキャストですけれども、技術が進歩したおかげでこうやって配信できているというのもあるんですけれども、あまりにも複雑化しすぎてね、技術が進歩しすぎて、それで、それが人間にね、課題なるね、ストレスを与えているんじゃないかなという気がしますね。特にプログラマーですか。私がまあ25歳ぐらいの時にね、ちょっとベーシックとかね、勉強したことがありましたけれども、プログラム言語ももうたくさんあるでしょ。たくさん生まれてきてるでしょ。ですから、プログラマーの人なんてのはかわいそうだなと思いますよね。新しい言語を覚えていかなきゃいけないわけですからね。それを使いこなさなきゃいけないわけですから、これはまあかわいそうだなと思いますね。で、老人ですよね。まあ、高齢化社会ですから。で、今のね、本当にもう70後半ぐらいね。まあ、70過ぎですね。もう70過ぎぐらいになると、子供の頃ラジオしかなかったわけですからね。家によってはもうラジオすらないわけでしょ。電気のないとこで生活してたりする人いますからね。だからラジオすらなかったっていう人はですよ。何なんだということですよ。ね。やっとテレビが、普通にテレビが使えるようになったというような段階ですよね。その人たちにしてみたら。それが地デジというものに変わったと。データ放送は D ボタンを押してくださいとか、なんのこっちゃって話ですよ。地上デジタルって一体何って話ですから、 BS と CS の違いとか当然わからないですよね。 UHF とかね、 VHF とかの差もわかんないわけですから。だからね、地デジを導入してね、テレビ新しくするわけじゃないですか。それも自前でね、テレビを買って見るわけでしょ。電源がどこにあるかがわからない。そういう段階ですよね。ボタンがいっぱいありすぎて、日テレ見たい、日テレがどれだかわからない。そういうような状況ですよ。だいたいお年寄りですからね。日本テレビが NTV ということすらわからないわけですから。なんで呼び名が二つもあるのって、そういう世界ですからね。昔のテレビはリモコンなんてなかったわけですから。リモコンなんてのは本当にすごいことだったんですから。テレビの電源を入れるにはテレビの本体の電源しかなかったんですから。待機電力とかね、そんなことでいちいちね、右往左往しなかったですから、昔はね。でね、今アナログまだ見てる人もいると思いますけどもね、でっかくね、アナログ放送終了まであと何日ってね、テレビの4分の1ぐらいの画面に出てきちゃうんですよね。あれおかしいじゃないですか。だってテレビをね、ちゃんとクリアに見る権利っていうのはあるわけですよ、我々国民には。それがね、民放であれ NHK であれ、どっちにしてもテレビを見る権利ってのはあるわけですよ。ところがアナログ放送終了まであと何日っていうね、ああいう文字で邪魔するわけでしょ、画面をね、塞いじゃうわけでしょ。で、今、文字がね、流れるじゃないですか。字幕が流れるでしょ？ニュースとかでもね。で、字幕を見て、それで犯人の名前とか、そういうものを我々はこう把握するわけですよ。あと地震のね、震度何とかっていうのも、字幕で判断するわけでしょ？それが消えちゃうんですから。これは危ういですよね、そういうのってね。緊急の時、まずいですよね、そういうのは。総務省つのは一体その辺どう考えてんでしょうかね。まあどうも考えてないんでしょう。まあね、以前お話したと思いますけども、利権が絡んでると。総務省の天下り団体が二つあってね。まあそれが地デジを推進しているんだと。 まあ、それをね、文化放送ね、ラジオの文化放送のある番組で追求したらね、その番組がポシャりましたからね。そりゃ、総務省敵に回しちゃね。放送局の管轄っていうのは総務省ですからね。それをまあ、もろにね、批判するような、ことをやってしまったからね、その番組がなくなってしまったと。非常に素晴らしいね、番組だったんですけれども。まあ、それからね、まあ、文化放送も当たり障りのないようなね、番組しかしてないと思いますよ、多分ね。あとはまあ、文明をね、こう、文明があんまり進歩しすぎてるんじゃないかって話しましたけどもね。まあ、このインターネットのね、あるおかげで、まあ、いろいろと我々はいろんな情報をね、入手しやすくなったと。で、国会中継っつうのはね、今まで、NHK で生で見るしかなかったんだけれども、今衆議院チャンネルとかなんとかっていうね、そういうサイトがあるんですよ。で、そこで、見れるんです。インターネットで、記録を見れるんですよ、国会の。だからいいっすよ、夜寝れない時とか。夜寝れない時とかいいですよ、よく寝れますよ。うん、国会っつうのはもう子守歌ですからね、議員の人もみんな寝てるでしょ。まあぜひね、アクセスしてみてください。で、国会と言いますとね、ミクシー、まあ私ミクシーやってるんですけども、桑田よしおっつうね、まあそういうハンドルで、ミクシーやってるんですけども、ミクシーの日記のね、中にも書いたんですけどもね、以前ね、原発問題は一体誰の責任なのかと、まあそういう話ですけれども、まあ東電の責任にしたりね、菅直人の責任にしたりね、まあいろいろとあるわけですけれども、みんなね、いろんな人のね、責任してるわけですけども。とどのつまりは我々国民なんですよ。我々国民が、で、あの、電気を必要としていると。節電すりゃいいじゃないとかって簡単に言うけど簡単に言えないですよね。例えば病院で入院している人とかいるわけでしょ。病院がね、電力不足になったらこれはまあ大変なことですよ。あとはまあこれから暑くなるでしょ。そうすると老人ホームですよ。まあ、高齢化社会ですから。エアコンケチったら、みんな熱中症で死んでしまいますわね。高齢者はもう暑いって感じないんですよね。暑いという感覚がなくなってきてね。なんか風呂に入っているようなポカポカした気分になってそのまま死んじゃうという。だからまあ危険なんですよね。まあそういうようなことをね、まあミクシーの日記でね。まあ、ミクシーであんまり硬派なことをね、書くのはどうなのかなとも思うんですけれども。それでまあ最近問題になっているストレステストですか。ニュースをね、ご覧になっている方はよくわかってると思いますけども、ストレステスト。これで大騒ぎしてるわけですよ。これでまあ、菅総理が攻撃されていると。まあ、どういうことかっていうと、佐賀県の玄海原発ですか？もう何もね、見ないで今、記憶だけで喋ってるんで、間違いがあったらすいませんね。佐賀県の玄海原発だと思うんですけども。まあ、それを稼働するかどうかっていうね、そういうような話があって、それで、海江田経済産業大臣がいるわけですよ。経済産業大臣っていうのが、どういう仕事をしている人かっていうと、まあ、文字通りなんですよ。日本の経済とか産業を盛り上げようという係の人なんですよ。その海江田さんが佐賀県に行って、佐賀県の知事と、あとその原発のあるところの町の町長さんに会って、それで、原発は安全ですから、再開させてくださいというふうに言いに行って、それでまあ、知事もね、町長も了諾したと。まあ、これはセレモニーでありましてね。一応形としては、海江田さんがお願いしに行ったって形だけども、本当は佐賀県の知事も町長も再開したいわけでしょ。なぜならば、原発特需っつうのがあるわけですよ。原子力発電所を置いとくことによっての収入っつうのがあるわけでね。で、仮想化してるわけですよ。ですから、産業がないし、働き手もないし、どんどんどんどん衰退していってるわけでしょ、街が。 だから原発を置くことによって国から補助金をもらえたり特別な税金が発生したりして、その町が潤うわけですよ。ですから、ね、その、首長さんはね、地域の首長さんは、原発を再開してもらいたいわけですよ。だからむしろ、ね、その佐賀県の知事の方から海江田さんに再開してくださいっていうことを本当はね、言いたいぐらいなもんなんだけども、一応形として海江田さんの方からお願いしますって言って、で、知事は了承しましたと、町長も了承しましたって形を作ったわけですよね。ところがそこからこの、いろんな、国民からの反論の声がいろいろと出てくるわけですよ。当然党内からね、民主党内からも出てきてるわけですよ。安全性が確認されたとかって言うけど、どう安全性が確認されたのかっていうね。まあ私もブログに書きましたけどもね。安全性が確認されたってどう安全性が確認されたのかって、基準が明確じゃないわけですよ。勝手に自分たちがね、東電が安全ですって言ってるだけのことであって、全然それじゃあ危ないじゃないかと、地震が起こったらどうなんだって話になっちゃうわけでしょ。それでまあ前々からストレステストっていうのがあって、で、IAEA からも提案があったわけですよ。ストレステストをやったらどうかって、日本の原発も。まあ、ストレステストっていうのは、まあ、数値化するわけですよ。災害が起こった時にその原子力発電所が耐えうるかどうなのかということを、数値上ね、机上の空論ではあるんだけども、数値的に出るわけですよ。これがまあ一つの目処になると。ね、原発を稼働させてもいいかどうかっていうね。で、この、まあ、決定をしたのが、まあ、細野さんなんで、細野さんが、今、原発の担当大臣なんですよ。まあ、俺よりちょっと若いんだけどね。まあ、モナとチューした人ですよ。モナとチューした人、路上で。細野がですよ。まあ、そんないろんな意見をね、組み上げて、それで、総理に進言したわけですよ。ストレステストぐらい導入しないと、おかしいんじゃないかと。東電が勝手に安全性が確認できたなっていうことをね、経済産業省が真に受けて稼働させるってのはいかがなものかと、これじゃあね、危ないでしょうと、原発担当大臣の立場から言ったわけですよ、細野が、総理に対して。で、まあ、菅直人も多分ね、思ってたんですよ、同じこと、同じ疑問を、本当にこれでいいのかなって、単純すぎねえかなって。それで細野が言ってきたもんだから、じゃあそうしましょうかっていうことを言ったわけですよ。それでストレステスト導入ってことになったわけですよ。総理の判断で。これに対して国会で追及されたわけでしょ？菅直人がね。海江田と知事との間で、再開の合意をしておきながら、なんでね、ほんの数日でね、まあ、3日ぐらいの間に、ストレステストとかね、そういうことをね、出してくるんだっていうことをね、指導力がめちゃくちゃじゃないかってことを野党は追及してるわけだけども。まあ、噛んだって疲れてるんだ、頭の中がね。まあ、寝てないわけだから。でも、ストレステスト導入したってことは、俺正しいと思うんですよ。やっぱり数値でね、見なきゃわからないですよ。数値化しないと安全性がどうかって。で、菅もそう思ったわけですよ。で、ちょっとフライングしちゃったかなと思ってるわけですよ。ね、海江田をね、佐賀県に走らせたことをフライングしたなと思ってたわけでしょ、多分。だから、細野の意見を取り上げたわけで、君子は豹変すって言うじゃないですか。賢明な人っていうのは意見を変えるんですよ。なんか菅直人がなんかメモ帳を書いてるみたいでね、いろいろと一生懸命菅直人が気づいたことを書くメモがあって、その欄外のところに無視、私がないって書いて、無視の一字が書いてあったとかね、チラ見した人がなんかテレビで証言していましたけども。もうどう思われたって構わないと。歴史上どういう汚名を受けても構わないと。とにかく私は総理としてやるべきことをやるという境地に達してるみたいでね、どうやら菅直人っていうのは。だから悪者にされようとなんだろうとやるんだっていう、まあそういうようなところなんでしょうね。まあその辺はまあ見ててやんないと、ちょっとかわいそうかなと。一応あの人なりに命をかけてね、総理をやってるんですよね。まあ早く変わった方がいいっていう意見はね、まあわかるんだけども。まあ見るべきところは見ててやんないと。君子は豹変すでいいんですよ、あれはあれで。ただ松本っていうね、やめちゃった人いるでしょ？ ああいうもうこわもてって流行らないからね。ああいう人を大事にしたっていう任命責任はありますね。ただどうせまあすぐ辞めるんだからかんも。8月にはね。ということで、今回はこの辺で、また次回。